はい、先週からの続きですけれども、先週ですね、この北イスラエルの司令官のエフーがですね、油を注がれて、王に任命されたわけですけれども、しかしその時点でヨラム王は現役の王様ですから、2人王様が存在することになります。今からこのエフーは神の命令によってアハブ家を裁くためにこのクーデターを起こすわけですけれども、この時にヨラム王はイスラエルにいますので、このイスラエルにエフーは軍隊を引き連れて向かいます。今日はその内容ですね。まず解説1番、ヤグラの見張り人の報告。エフーが率いるこの軍隊がですね、イスラエルに急行するわけですけれども、やはりその町にはですね、それぞれ敵が攻めてくるのを前もって分かるようにですね、やぐらの上で見張り人というものがいるわけですけれども、その見張り人がですね、ものすごいスピードでやってくるエフーのこの軍隊を発見します。しかしこの時点では誰が軍隊を率いているのか、つまり敵なのか味方なのか、見張り人は確認できていません。それでとにかくヨラム王にですね、なんか軍隊がやってきてますと、報告があったので、王はですね、使者を使わせて誰なのか様子を伺うように命じました。でその使者がですね、エフのところに近づいて、王様が元気かどうか尋ねておられますって言うんですけども、リビングバイブルではですね、陛下があなたは敵か味方かと言っておられます、はっきり聞いてるわけですね。でもこのエフはそういう質問を無視して、元気かどうかお前の知ったことではないと、私の後ろについてこいと、つまりお前も俺の味方になれ、一緒についてこいって言ったわけですね。でこの使者はですね、エフーがクーデターを起こそうと分かった上でエフーの側についています。で続けて最初の使者が戻ってこないので、ヨラムはまた別の使者を使わします。しかしその使者もですね、最初の使者と同じようにエフーに味方しています。だから戻ってきません。それでヨラムは何が起こっているのか分からずに動揺したと思いますね。はい、2番目、謀反に気づくヨラム。この時にですね、新しい情報が届きます。それはこの軍団を率いているのがどうもエフーだということですね。で、エフーだと分かれば普通ですね、自分の国の司令官なんで味方なはずですけども、それにしてはなんか不穏な空気が漂っているので、ヨラム王はちょっと心配して、療養中 でしたけども、エフーを迎えるために、出かけていきます。でちょうどこの時にですね、南ユダの王様のアハズヤも、お見舞いにヨラム王のところに来ていました。つまり北イスラエルと南ユダ2人の王様がですね、同じ場所にいたということです。それで、2人は親戚同士ですから、それで一緒に出かけます。20節の途中で、彼らはエフを迎えに出て行き、イスラエル人ナボテの所有地で彼に出会った。ナボテっていう人は以前出てきましたけれども、彼はイゼベルのこの策略によって非業の死を遂げた人ですね。その土地で出会ったということですね。これは来週やりたいと思います。22節で、ヨラムはエフを見ると、エフ元気かと尋ねた。エフは答えた。何が元気か、 あなたの母イゼベルの会員と呪術が盛んに行われているのに、まあ王様に対してそういう言葉を言ってるわけですから、まあ、この瞬間にエフーはこの謀反を起こすために今来てるんだということをヨラモは気づいたわけですね。それで瞬時に手綱を返して逃げて、裏切り者だって言って、あのアハズヤ、ね、南ユダの王様に叫びました。はい、続きはまた来週にやりたいと思います。今日の2番目に入りたいと思います。今回ですね、アハブ家を裁くためにこの軍の司令官であるエフーという人が、まあ、用いられたわけですけれども、このエフーという人をですね、まあ、観察していくと、彼はとっても、まあ、残忍な人です。で、まあ、聖書はですね、彼は不信仰の人だと評価しています。だから決して信仰を持っている人ではないんです、この人。だけども聖書には不信仰な人であってもたびたび神様が用いる場合があります。ネブカデネザル王ってバビロンの王様がいますけれども、神様はイザヤ書、エレミア書だったかな、私のしもべと彼のことを呼んでいます。つまりネブカデネザル王も神様は用いたわけですね。ですからネブカデネザル王と、まあ、同じような理由でこのエフーも神様は大いに用いたわけですけれども、でな、やっぱり用いるには理由があるわけですね。なんでエフーが神様に抜擢されたかということですね。それはエフーという人のこの性格が、使命のためだったら並々ならぬ情熱を注ぐそういう人だからです。20節をリビングバイブルでこうありますね。
第2列王記9章20節リビングバイブル。あれはエフーに違いありません。気が狂ったように馬を走らせています。
はい、気が狂ったように馬を走らせていると。まあ、前回もですね、若い預言者を気が狂ったという話をしましたけれども、この若い預言者は別に頭おかしい人じゃないんですよ。彼は預言者という働きをしてたので周りにおかしい人と思われてた。でも彼自身は普通にまともな人だと思います。だけどもエフーはですね、彼の性格、キャラクターそのものがですね、狂った人なんです。言っちゃってるってなんかギャグありますけど、言っちゃってる人なんですよこの人は。ちょとつ盲信という言葉がありますね。こういう意味です。
ちょとつ盲信、目標に対して向こう見ずに突き進むこと。イノシシが突進するのに例えて言う。
はい、F はだからこのちょとつ盲信の人なんですよ。もうこうする、こういう自分にはこの使命があるとか、これをするって決めたらですね、もう右も左もこう見ない、まっすぐにですね、実現に向かって全力で走る、まあ、そういう性格の人ということです。10章の16節のちょっと先ですけど、皆さん見てください。彼がこう言うと、私と一緒に来て主に対する私の熱心さを見なさいと言った。私の熱心さを見なさいって言ってますね。
ガラテヤ1章14節、また私は自分の同胞で同じ世代の多くの人に比べはるかにユダヤ教に進んでおり、先祖の伝承に人一倍熱心でした。
はい、パウロは自分のことを人一倍熱心だったってありますけど、パウロはイエス様を信じたから熱心な人になったんじゃないんですよ。クリスチャンになる前から熱心だったんです。でしかも迫害するときは一番激しく迫害したんですよ。だから良いことも悪いことも全部熱心に行う人だったんです。だからこの熱心のですね、普通の人にはない 得意体質を神様は用いた。 もちろんパウロには信仰がありました。でもこの F には信仰がないんです。でも用いたということですね。このヨラ王が2人の使者をですね2回使わしましたけれども、 F に近づいたらすぐ F の味方になりましたね。つまり F に会うとですね、もうなんかこの人に取り込まれてしまう、影響を受けずにはいられない、そういう強い感化力をですね F は持っていたんですよ。だからこの人を敵に回したらやばいって、もう瞬時に死者は分かってですね、この人につこうって言って味方になったわけですよ。だから神様はですね、この世界に、またこの国に、この地域に大きな変革をもたらそうと考えている場合、こういう F のような強烈なキャラクターを持った人を、用いられます。以前ですね、フィリピンにドゥテルテ大統領という人がいたの、皆さん覚えてますでしょうか。この人はですね、フィリピンで深刻な問題であった麻薬撲滅を掲げて大統領に当選しました。で、実際に彼は大統領になったら公約を忠実に守ろうとしました。彼はですね、麻薬組織、このマフィアを全部ですね全滅すると宣言しました。で、本当に実行したもんですから、一時期フィリピンは内戦のようになりました。で、聞いたらですね、マフィアのボスがですね、お前を殺すとか言って何回もこの大統領を脅迫したそうですけども、全くひるみません。かえってそのマフィアのボスを返り討ちに合わせました。で、その間ですね、フィリピンでは6000人が死んだそうです。で、その中には多くの司法手続きを取らないで逮捕して捕まえて刑務所に入れた人もいたみたいで、それで人権団体からこの大統領は非難されました。やりすぎだって言って。もちろんこのドゥテルテ大統領のやり方はですね、まあ、全面的に正しいとは決して言えませんよ。しかしですね、こういう、まあ、劇薬のような人間が指揮を取らないと、フィリピンは変わらなかったんですよ。今皆さん、このフィリピンではですね、600万人の人が薬物依存から解放されたそうです。マニラは昔はもう夜も歩けない怖い町だったんだけど、今普通に歩けるようになったそうです。そう、フィリピンを全く変えてしまいました、この人が。南米にですね、エルサルバトルっていう国、一時期数年前まで世界一治安の悪い国で有名だったんですよ。しかしそこにですね、ブケレという人が、この人も行っちゃってる人ですけど、大統領になったんですよ、この人が。そしたらマフィアの組織を全部壊滅させてしまったしまいました。それでどうなったかって言ったら、殺人事件がエルサルバトルで30分の1に減少したそうです。30分の1。で、エルサルバトルのマフィアはみんな彼を恐れてですね、隣の、なんていう国、まあ、後で皆さん調べてください。最近ね、全部起こすか忘れるんですよね。ガテマラです、ガテマラガテマラにみんな逃げてね、マフィア。ガテマラが大変らしいです今はい。で、まあ、このアメリカでもこのトランプ大統領もそうですね。この人、自分の方針に従わない政府職人200万人解雇するって言ってます。実際にもう行動に移してます。200万人解雇するんですよ。こういうの普通の人は絶対できませんよ。情があったりね、いろんな立場を考える配慮のある気配りのある人だったら絶対やりませんよ、こんなこと。 まあそういう常識がないので国を変えることが可能になります。実は教会もそうなんですよ。たまに大きな教会を牧会する牧師が出てきますけれども、私も何百人も牧会する教会の牧師と何名か知ってますけれども、やっぱり癖がすごいですね癖がすごい、とっても尊敬してますけれども、まあ友達にはなりたくないなって思うね、そういう人が多いですよ。今朝ちょっと変わってます。こういう大物の牧師はですね、時々不祥事を起こしますね。彼らはいろんな問題を実際ある持ってるんですけども、でもこういう人とちょっと変わったリーダーシップを持ってる人が結果的に多くの人を救いに導いてね、大きな教会を牧会してるわけですよ。さっき言ったように普通のリーダーだったら、私のような凡人のリーダーだったらね、反対する人のことも耳を傾けて理解してね、情報もするんですけども、でもね、多分そういうのでは真の改革はできないと思いますね。神様は国や組織を変えるために、また悪しき伝統や古いシステムを壊すために、神様はそういう常軌を逸した猛烈人間を用いるということです。私たちの社会、世間では特別に活躍する人がいますね。芸に秀でた人たち、もうこの人にしかできないのことを やってのける人がいますね。こういう人たち見てたらですね、大体発達障害とかって言われるんですよ。ね、実生活見ると協調性がないとかね、常識を知らない、もう遅刻ばっかりするとかそういう側面があるわけね。まあ、私そういう本たくさん読みましたけども、でもね、これ発達障害って人間が作ったレッテルであってね、そうじゃないんですよ。神様が社会に変革をもたらすために、そういう得意なキャラクターをその人に与えたんですよ。だから正確に難がありますけども、こういう人はもう自分がやるべきことに対してもう尋常じゃない集中力を示して、情熱的にそれを実現に向けて進んでいきます。で、結果大きなことをそういう人はやってのけます。で、これはキャラクターの賜物です。皆さんが真似をしても無理ですとかね。じゃあ何が言いたいか、神様がそういう人たちを用いるんだということを皆さん理解すればいいんですよ。必ずしもね、信仰深い人だけが用いられるんじゃないんです。神様はいろんな人を用いてことをなす場合があります。だからって、その人が正しいとは言いませんよ。 F は正しくないと聖書で最後に言ってますからね。これはまたいつかやりたいと思いますけれども、まあ、そういうことを神様はされるということですね。神を知ることから生まれるかな。まあ、今 F はですね、非常に熱心な賜物、情熱的なキャラクターだと言いましたけれども、まあ、これはまあ、ある意味信仰は関係なく、そのキャラクターで大きなことを成し遂げてしまうということですね。そういう側面もあるんです。でも神様の目から見れば、そういう情熱的なことを成したとしても、その人を神様が用いたとしても、最後に神様から良い評価を得られるわけではないということです。ですからクリスチャンはただね、活躍すればいいのか、そういうわけじゃありません。神様からそれだけで喜ばれるわけではない。私たちは聖霊に動かされた情熱を持って使える必要があります。これは誰でも、クリスチャンなら誰でも可能です。別に特別なキャラクターじゃなくても、 内側にある聖霊の情熱で働くことは誰でもできます。ある牧師がですね、 YouTube で感謝のメッセージをしてたんですけども、感謝っていうのはとってもメンタルにも肉体にも非常に良いっていうことですね。幸福度が、感謝する人は上がるとデータで証明されているそうです。私も以前大きな本屋さんに行ったら、感謝のについての本の特集のコーナーがあって、感謝するとどうなんだこうなんだっていう本がいっぱい積まれていました。だから感謝することって、まあ、聖書も命じてますけど、一般社会でも良いものだということを今教えています。こういうふうに言ってます。
感謝する人は感謝しない人と比べ、社交的で親切で共感的で寛大で、執着心が少ない。また気分の落ち込み、不安、孤独、嫉妬、神経質になることが極めて少ない。感謝することはメンタルだけでなく肉体にも良い効果があることが証明されているし、感謝と幸福度には相関関係がある。
はい、まあ、こういうふうにね、書いてありました。ある研究によるとですね、1週間に1回、例えば日曜日の夜ですね、去った1週間を振り返って感謝すべきことを数えてみる。あのこと感謝だ、このこと感謝だ。で、その感謝することを日記に書いていく。するとですね、その人の幸福度が上がっていくんだそうです。ね、1週間に1回だけでも上がるそうですよ。で、次にですね、感謝のことを日記に書くっていうこの作業を1週間に1回ではなくて1週間に3回に増やすとどうなると思います？3倍に増える。どうなると思います？1週間に3回に増やすとね、効果が全部なくなったそうです。普通増えそうでしょ、効果なくなったっていうわけ。なぜかって言ったら、感謝しないといけないっていうのを1回だったらなんとかこうやるわけね。でも3回にやるとだんだんね、それが面倒な作業になるわけです。そして人間というのは不平不満が自然に出てくる生き物ですから、感謝するというのは結構難儀な作業になってしまうわけですね。そうすると無理やり感謝しようとしますから、だんだんイライラして、感謝すること自体が不満の種になってしまうということです。だから全然感謝の心を持たなくなる、余計イライラする、逆効果っていう結果になったそうです。これはですね、分かります。感謝することが目的化してるからです。感謝することで幸せになろうとか、そういう目的化してるから、あのパーパスドリブンの問題と同じです。目的主導の信仰はダメなんですよ。皆さん、私たちが感謝するということも神を礼拝するということも、これ目的になったらダメなんですよ。これはみんな神様の愛に対する結果、応答になる必要があります。目的ではなく結果にならないといけないということです。私たちが神様との関係で神様を深く体験して、そして神様を知ったことで自然と心の中に感動が生まれるんですよ。その感動の中から自然と感謝が出てくるんですよ。そして礼拝したいって言って礼拝するようになるんですよ。 これが自然なあれですね。皆さんが誰か好きな人ができればね、この人のために良いことしたいとか尽くしたいって普通に思うじゃないですか。愛さないと、良くしないと、好きでもない人にはそういうふうになりますよ。好きならそういうふうになります。
ルカ24章32節、二人は話し合った。みちみちお話しくださる間、私たちに聖書を解き明かしてくださる間、私たちの心はうちで燃えていたではないか。
はい、このエマオト城の二人の弟子たちはですね、はじめイエス様が十字架にかかったということで絶望して落ち込んでたんですよ。もうエルサレムから自分の家のあるエマオに帰ろうとしてとぼとぼ歩いてたんです。だけどそういう落ち込んでる二人のところに復活したイエス様がやってきて、そしてこの二人に特別な聖書講義を始めたんですよ。メシアが復活するということを聖書を通して解き明かし始めたんですよ。するとどうなったかって言ったら、心が燃え出したって言ってる。で、心が燃えてイエス様が復活したということを知ったので、どうしたんですか。今来た道を引き返してエルサレムに戻っていったんです。多分ね、走っていったと思います。そして絶望している弟子たちのところに行って復活の証人になりました。復活の証人になろうとか決意したんじゃないですよ。もう心が燃えてたので、復活の証人、イエス様が復活したっていうのを知ってたので、もうじっとしていられないんですよ。もう自然とエルサレムに帰って復活の証人になりました。私たちは神様との関係の中で神様のことを深く理解したときに心が燃えるんです。ああ、今日は日曜日だ、礼拝だ、あ、今日は聖書の学び、なんかお勤めのように義務を果たすかのように教会生活を送ってたら、まあ、それは感動もなかなか生まれないんですよね。私たちは聖書の悟りが必要です。神様に対する心の確信、感動が必要です。
使徒20章26節から27節、ですから今日この日あなた方に宣言します、私は誰の血に対しても責任がありません。私は神のご計画のすべてを余すところなくあなた方に知らせたからです。
パウロはですね、エペソ教会の人たちに、もうあなた方に対する私の責任はもうないと、すべて果たしたって断言してるのね。で、何をもって責任を果たしたって言ってます。それは神のご計画のすべてを余すところなく知らせたから。つまりパウロの使命っていうのは聖書のにある神の計画、それを全部余すところなく教えていく、これが使命だっていうんですね。私も聖書を通して聖書の神の計画を余すところなく皆さんに教えることができたら、私の使命は終わったと言えるんですね。で、神様の計画を深く深く理解していったら、必ずですね、心に感動が生まれます。興奮します。必ずそれが行いになっていきます。人に強いられなくても、自然と神のために生きたいという行動が生まれてきます。
ローマ11章33節、ああ、神の知恵と知識の富は、なんと深いことでしょう。神の裁きはなんと知り尽くしがたく、神の道はなんと極めがたいことでしょう。
はい。 まあ、パウロはローマの9章11章でね、この神様の救いの全体像をイスラエルの救いと絡めて手紙を書いて説明してるわけですよ。そしたら神様の救いのクライマックスね、つまりイスラエル人の救いのところを手紙に書いているときにもう興奮しちゃったんですよ。歓喜が待って感謝が生まれて、もう筆を置いて礼拝始めてるんです。ここで今礼拝してるんですよ、パウロすごい神様って、なんて神様の計画ってすごいんだ、ああ手紙書くの今ちょっと中断って言って礼拝始めました。神様は天地創造の前からイエス・キリストにある救いの計画を立てておられました。そしてその時にすでに皆さんの名前を、まだ皆さん存在してないんですけども、皆さんをすでに存在しているかのようにもう名前を呼んで、彼と彼と彼をイエス様にあって救い出すと計画を立てていたんですよ。そして実際に天地創造を果たし、人間は堕落しましたけども、その人類の中からアブラハムを選んで、そして彼と彼の子孫を祝福して、そこからメシアが生まれるようにしました。そしてアブラハムの子孫であるイスラエル人が祝福されました。で、彼らの子孫ダビデの根であるイエス様が実際に生まれて、イスラエルの王になろうとしましたけれども、もしイスラエル人がイエス様を受け入れたら、イエス様は彼らの王になって王国がやってきたんですよ。だけどもご存知のように彼らはイエス様を拒否しました。十字架にかけて殺してしまいました。で、神様の計画は頓挫したわけではありません。実は神様の知恵がそこにあって、イスラエル人の不信仰が世界の富になったと、異邦人の救いをもたらしたと言ってんです。イエス様はそれを後のものが先になると予告してました。で、皆さんが今救われて日本にキリスト教の看板を立てて神を礼拝してますね。世界中に福音が今広がってます。今は教会時代、異邦人の救いの時なんです。でもやがて異邦人の救いの数が満ちたら、教会は神様によって引き上げられて教会時代は終わります。そしてその後どうなるんですか。イスラエル人を救うために神様は働かれます。イスラエル人の残りの者が最後に救われるんです。その時にイエス様は再び戻ってきます。そしてイエス様が治める千年王国が始まり、そしてその後に永遠の御国、新天新地に至る。そして私たちはそこで全ての悲しみを取り去られた永遠の御国に入ることになっています。これ全部神の計画です。まあ簡単に流しましたけど、深い深い神様の計画が聖書にはあるんですよ。それを皆さんが深く理解していけば、皆さん興奮します水戸黄門の見ると毎回同じパターンですよね。悪代官がいて、弱い正しいものをいじめて苦しめて、でも8時45分ぐらいに水戸黄門が立ち上がって悪を成敗して、そして印籠を渡して屈服させて悪者、それでめでたしめでたし、みんなこれ分かってるのに毎回見るわけですね。人間には 必ず最後ハッピーエンドになるっていう物語が組み込まれてるんですよ。そうならないとダメなんですよ。そういうふうに作られてます。で、神様はそういう計画を立てておられて、全能の力を持ってそれを実現に至らします。必ずこれは実現します。ですから私たちそれ知ってるので、まあいろんな試練もありますけど、困難もありますけども、私たちは神の計画知ってて終わりを知ってますので、私たちは恐れることないし絶望することもありません。そしてその計画を知る人たちは自然と神の喜び、平安が与えられます。そしてそこから生まれる行いがあります。私たちは自分の野心とか肉の欲とか自分の性格は用いてくださいますけれども、それを超えた神の情熱で生きていくんですよ。皆さんの人生にもそのように神様は働いてくださいます。神の熱心で歩んでいきましょう。アーメン。